はい、おはようございます。来週はイースターですが、この主の復活を、まあ、毎週覚えますが、特に来週はそのことを特に覚える週ですが、まあ、今週はそれに先立ち、この十字架のことを共に見ていきたいと思います。まあ、賛美もそういう賛美でしたが、今日もこのイエス様の十字架の死を共に見ていきます。福音書の中では、イエス様が十字架上で語られた言葉が記されています。7つほど記されていますが、今日はその中の2番目を見ていきたいと思いますが、ルカによる福音書の23章の39節から43節までをまずお読みします。聖書の終わりの方の168ページ、ルカの23章の39節から43節までです。ではまずお読みします。十字架にかかられた犯罪人の一人は、イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救えと言った。ところがもう一人の方が答えて、彼をたしなめて言った。お前は神をも恐れないのか、お前も同じ刑罰を受けているのではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだ。だから、受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そして言った。イエス様、あなたの御国の位にお着きになるときには私を思い出してください。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この箇所をね、特に共に考えたいと思いますが、その中の特に43節ですね、イエス様がこの犯罪人の一人に言われた言葉ですね、誠にあなたはあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというね、あなたは今日私と共にパラダイスにいますということを共に考えたいと思います。まあ、イエス様はここで十字架にかかられ、その右左両脇に犯罪人と共に死刑の場です。そしてそのような中で、この今読んだのは3人のいわば会話ですね。右左の犯罪人の言葉、そしてイエス様の言葉ですね、お言葉です。片方の方はですね、片方の犯罪人はイエス様をいわば馬鹿にしてるんですね。この39節で、あなたはキリストではないか、自分と私を救う、と私たちを救え。偉そうにキリストだと言ってるなら、私たちを救え。で、もう片方の犯罪人は、そのことに対して、たしなめるわけですね。そしてイエス様に言葉をかけます。まあ、今日この箇所を見ますが、まずですね、二人の、まずですね、罪人について見ていきたいと思います。で、このイエス様の両側に、まあ、いわば二種類の罪人がいたわけですね。で、二種類のいわば罪人しかないと聖書は言っておりますから、そのことについて少し考えたいと思いますね。まあ、2種類とはじゃあ何のことかですね。まあ、いろんな分け方があるかもしれませんね、罪人。でも今日この2種類に分けるのは、このイエス様の2人の両脇にいる犯罪人を2つに分けます。結局いずれもですね、罪人ですね。いずれも犯罪をしたもので、ここで刑罰に遭っています。41節ではこのように言ってますね。我々は自分のしたことの報いを受けているのだ。だから当たり前だ。ただ だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。この2人ともですね、仲間で一緒になって悪いことをしたんですね。だから何が違うかと、ね、結局この右左の罪人、この犯罪人はいずれもですね、有罪で、いずれもとんでもないことをして、そしてまあここでその当然の報い、死刑に預かってるんですね。ですからそのような意味では一緒なんですが、でもじゃあ2種類というのはどういうことかというと、結局一人は自分の罪を認める罪人と、もう一人は自分の罪を認めない罪人、このように二つに分けてますね。イエス様の両脇に確かに犯罪人です、罪深い人たちですが、違いがあります。何が違うかというと、したことの違いではなくて、それは罪を認めるか認めないか、ね、こういう違いです。その片方は自分が罪人であることと、そしてその犯罪のゆえに死刑にが当たり前だと認めていますが、もう片方はそうでもないんですね。逆にイエス様をバカにしてるんですね。で、結局あの十字架の場面っていうのは、この聖書を見ますと、歴史上の人類の全ての人のいわば絵です。なぜかと言いますと、私たち人間はいずれも罪深いものであるんですね。ちょっと聖書箇所を2つほど見ますが、ローマ書の3章10節ちょっと見ましょうかね。ローマ書3章10節、まあ、ローマ書は1章から始まって何がテーマかと言いますと、人類の罪深さ、そのことを訴えています。で、3章がそのいわば結論ですね。1章2章3章とこう罪のことを訴えていますが、この3章10節ではこのようにありますね。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。本当にこの全ての人は罪人だということですね。正しい人は一人もいませんと、そのようにこのローマ書は人類を訴えているんですね。私たち人間は聖書を見ますと全てが罪人である。十字架のイエス様の両脇の二人は、まあ、等しく罪人です。ですからその点では違いはないんですね。で、しかもローマ書の6章ちょっと進みますと、23節ではこのようにありますね。罪から来る奉仕は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。罪から来る奉仕は死ですと、聖書は一貫して罪の裁きは死ですと言ってますね。まあ、世の中の犯罪というのは必ずしも死刑で終わらないわけですね。でもこのイエス様の右と左の2人は死刑ですね。で、聖書を見ますと、しかし私たちの罪はいずれも神様の御前において裁かれ、しかもそれは死をもって裁かれますよということで、等しく罪深く、等しくこの裁きに預かる。そしてその裁きはいずれも死だということは聖書は一貫して言ってますね。で、そのような中でこの十字架に戻りますと、この片方の犯罪人はそのように罪深いんですが、まあ、自分の罪を認め、そしてもう片方はその自分の罪を認めないんです、ね、で、結局今日までまた歴史を見ていくと、いずれも人類はその2つになります。罪を認めるか認めないか、簡単に言いますとその2つに部類できるんですね。ですから2種類の罪人がいますとしかいないというのは、罪が悪い、罪があまり悪くない、こういう分け方じゃなくて、罪はあります。 そしてその罪はとんでもないものであり、死刑に当たうこのもので、その中でこの自分の罪を認めるか認めないか、こういう分け方ですね。で、そのようにまずはこの自分の罪を認めるか認めないか、そしてさらに言うと、この罪の許しを求める罪人と許しを求めない罪人と分けられることができますね。まあ、このようにこのイエス様の片側にいたこの犯罪人が、まあ、自分の罪を認めると同時にイエス様の救いを求めるんですね。結局このようにして人類の罪人が2つに分けられてますね。結局、まあ、中にはですね、自分の罪を認めてもなかなかこの許しを求めない人もいるかもしれませんね。自分でどうにかなるとかどうにかしますとか、そんなふうに考えたかもしれません。でも私たちの罪は神様に対する罪でもであるので、神様の許しが必要ですね。人によっては努力してその許しを得るとかいうふうに考えてます。まあ、イエス様の両脇にいるこの犯罪人はもう手遅れですね。人生の終わりです。今死刑に会おうとしてるんですね。でも私たちも結局この良い行いでもって神様に償うことはできないんです。このイエス様の両脇にいる大変な罪人と等しく、私たちはもうどうしようもないんですね。罪の支払う報酬は死ですとあるように、その命を得ようとする手段はないんですね。で、この手段はイエス様を救い主として信じるのみです。自分の罪を認め許しを求める、このことのみです。そういう意味では今日ですね、この罪人が2種類いますと、2種類しかいませんよと、まあ、言っているのはこういう意味ですね。自分の罪を認め、さらに許しを求めるものか、そうでないのか、その2つに限るんですね。今日いかがでしょうか。まあ、おそらく多く集まっている皆さんはすでに自分の罪を認め、許しを求める部類に入ると思いますね。さあ、でもこの話に戻ります。33節言いますと、このようにありますね。ルカの23章の33節ですが、どころと呼ばれているところに来ると、そこで、彼らはイエスと犯罪人とを十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に。この救い主について考えたいんですね。先ほどは罪人を見ましたが、救い主、この十字架の場面を見てください。そこに十字架が3本あります。右と左は罪人です。死刑に当たう罪人です。私たちを描いています。その中央には一つの十字架です。イエス様の十字架です。それは救い主お一人の十字架です。救い主はお一人のみなんですね。イエス様は罪のない方です。まあ、この犯罪人もそう理解してますね。さっき読んだ箇所ですが、41節見ますと、彼はこの隣の、このもう一人の犯罪人をたしなめてですね、そして我々は自分のしたことの報いを受けているのでは、だが、受けているものだから当たり前だ。だがこの方は、イエス様を指してね、この方は悪いことは何もしなかったのだと、イエス様が罪のない方と、まあ、理解してますね。で、その通りなんです。あの十字架の場面を見ますと、右と左には犯罪人、罪深い二人がいますが、中央には罪のないイエス様です。 それは単にこの犯罪を起こしてないだけではなく、神様の御前において何ら罪もない清い義なる方です。このイエス様がのみそのような方です。私たちはみんな罪深いんですが、イエス様のみこの罪のないお方です。そしてこの罪人を救うために来られた、使わされた救い主ですね。ですからイエス様はいろんなこう救い主の中の一人ではないんです。すなわち A、B、C、D、ね、いろんなこう救い主があり得るけど、その中の一人じゃなくて、神様が唯一救いの道をこの子なる神様イエス様を通してこのお使わしくださったんですね。十字架によってこの一つの道が用意されています。これはこの聖書の教えをはっきりしてますね。まあ最も、近年では人気のない教えですね。人気のないというのはだから何ていうか、いろんな宗教、いろんな教え、いろんなことを、とにかく信仰さえあれば、何かに対する信仰さえあればそれで十分だという考えを持ちたがる世の中ですが、でも聖書の教えは違いますね。救い主はただ一人、神様から使わされた救い主イエス・キリストですね。そしてそのようにこのお一人ですが、さあこのイエス様のお言葉に注目したいと思いますね。先ほど読んだんですが、43節ですね。イエスはこの一人の犯罪人にこのように言っておりますね。そして言った、43節ですね。イエスは彼に言われた。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この救い主からの救いの約束がありますね。まあ、ここでイエス様が十字架で死のうとしております。で、そういう中で、このようにあなたは今日私と共にパラダイスにいますと言っていますが、どうしてそういうふうに約束が言えるんでしょうか。結局イエス様が自らをお捧げし死のうとしておりますね。自分の罪のためではなく、私たち人類の罪のために死のうとしております。これは神様のご計画であり、イエス様がこれから3日後勝利をもってよみがえります。それは来週のイースターの話ですね。ですからこの勝利をもって死に打ち勝って勝利をもってよみがえります。イエス様がこの伝道生涯を通して、公開生涯、この伝道を通してずっと人々に救いを約束されました。そしてこの人にも、あなたは今日私と共にパラダイスにいますとこのように言ってますね。まあ、パラダイスというのは私たちは通常天国とかいう表現を使いますね。でもユダヤ人はよくパラダイスという表現を使ってますが、そういう天国を指してますね。まあ、細かく言うといろいろあるかもしれませんが、とにかくこの罪人に今日パラダイス、天国にイエス様と共にいますよと、私と共にいますよと言っているんですね。それはなぜかと言いますと、この方はまず自分の先ほど触れたように罪深いんですが自分の罪を認め、そしてこのイエス様を救い主として信じているわけですね。で、そのようにこの約束があります。この救い主の約束というのは確かなものなんですね。私たちはこの方が天国に行ったことは確信するわけです。それはなぜかというと、その人が素晴らしい人生を過ごしたからではなくて、イエス様が約束したからですね。考えてみてください。イエス様が何かを約束してそれを守らないことがあったでしょうか。例えばこの自分はそろそろ十字架につけられ、そして死に、そして3日目によみがえりますと、それを約束されましたよね。で、このところでその通り十字架にかかられ、 そして後3日目によみがえりました。弟子たちに聖霊なる神様を与えますと約束しておられますが、その通り聖霊なる神様を約束を果たされたんですね。他にもイエス様が様々と約束をしておりますが、いつもその約束を守っておられます。イエス様の約束は確かなんですね。ですからこの約束は、まあ、イエス様はね、この人に直接向かって話してますが、あなたは今日私と共にパラダイスにいますと。それは素晴らしい約束ですね。その人は確かにその日、その人もイエス様も、この世を去ったんです。死んだんですね。そしてその日イエス様がパラダイスに行き、その人も行きました。そういう確かな約束なんですね。私たちもイエス様から約束、確かな約束を多くいただいてます。まあ、私たちはこの犯罪人と違ってイエス様と一緒に十字架にかかったわけではないし、ここで言うこのイエス様の、あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束は直接私たちに与えられていませんが、まあ、しかしながら同じような約束をいただいてます。今日でないにしろ私たちは召されると、天国に召されると、イエス様を信じた者はそのような約束をいただいてますね。まあ、例えば、そうですね、有名なヨハネの3章16節から見ますと、3章の、まあ、14節からちょっと読みますが、ヨハネの3章14節ですね、14節から6節ですが、モーセが177ページですね、モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりませんね。さっきも言いましたよね、イエス様は自分の十字架について話してますが、まさしくそうなりましたね。15節、それは信じる者が皆人の子にあって永遠の命を持つためです。旧約聖書のあの荒野で蛇が挙げられ、そして死んでいく人たちがそれを見上げていくと、この生かされたんですが、そのように私を見上げて信じる者は永遠の命を与えられますよというこの約束ですね。16節は有名な16節ですが、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ここにあるように御子を信じる者、一人として滅びることなく、一人も滅びないんですね。ありえないんです。イエス様を信じた者は滅びることはありえません。いや、むしろ永遠の命を持つんですね。36節見ますとまたこうありますね。御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は命を見ることがなく、神の怒りがその上にとどまる。ここでも2種類の罪人を見かけるわけですね。信じる者と信じない者。自分の罪を認め信じる者と、自分の罪をあるいは認めない、あるいは認めたとしても信じないこの者ですね。こういう2種類のものが描かれてますし、信じる者には永遠の命、信じない者には裁きがあるわけですね。だから信じる者にはこの約束が、確かな約束が与えられてます、ね。私たちはイエス様を信じると罪の許しをいただき永遠の命に預かります。同じヨハネの5章の24節も見ますとこのようにありますね。182ページですが、ヨハネの5章の24節ですね。誠に誠にあなたに告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。このように、まあ、次々と多くの主イエス様の救いの約束が私たちにも与えられてますね。だからあの日この犯罪人にイエス様が語られた、あなたは今 私と共にパラダイスにいますと、それに匹敵するような等しくこの素晴らしい約束が主を信じる私たちに与えられていますね。確実な確かな約束です。さあ最後にこの十字架の場面をこう見ておりますが、ここにはこの罪人と救い主と、最後に見たいのはこの聖徒です。三つの十字架があります、ね、中央にはイエス様、両脇には犯罪人。聖徒というのは何の話かとこう思うかもしれませんね。どこにいますかと、まあイエス様でしょうか、いや救い主は一人ですが、聖徒というのは清められたものですね。このキリストへの信仰によって聖徒となった、清いこのものとされたというね、こういうことです。この罪人は聖徒となったんです。清められたんですね。神様の恵みと憐れみによってそのように許されたんです。清められたんです。義人とされたんですね。で考えてみますと、十字架貼り付け中ですよ。何かこう良い行いでもできますか？まあ無理ですよね。まあ、せいぜいその心の思いや、あるいはもう一人の犯罪人をたしなめたぐらいが良い行いって言えばそうかもしれませんが、良い行いはないわけですよ。まあ、今日聖徒っていう表現をね、私たち聞くと聖誰々、ね、なんかこう歴史上の特にカトリック的な使い方をしますとね、こう特別な人のように思いますが、聖書ではイエス様を信じる者が聖徒と呼ばれています。清められたものですね。私たちはみんなイエス様を信じたなら聖徒と清義人とされたんですね、信仰によって。さあこの方もそうなんですね。で特に42節いますと、僕はとてもこの犯罪人のルカによる福音書23章に戻りますが、42節ですね、この人の信仰というのは本当に見事な信仰だなとつくづく感じるんです。42節読みますと、このように彼は言ってますね。イエス様に向かって言ってますが、そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお付きになる時には私を思い出してください。ちょっとこの場面をよく考えてください、ね、イエス様は十字架の貼り付けです、ね、そこで周りには群衆がね、イエス様をバカにしてます。同じ仲間のこのね犯罪人も、このイエス様をねバカにしてるんですが、あなたはキリストではないか、ね、キリストって言ってるけど、自分と私たちを救えとね、こうイエス様をバカにしてるんですが、でもなんとですね、そういう中でこの人はこのイエス様がここで死のうとしているのに御国の位につくことを信じているんですね。いや悪いけど弟子たちはそれすら信じてなかったんですよ。この時点では弟子たちすらこのような信仰はなかったんですね。もうお手上げ状態で、これどうなったのかとこうお手上げ状態なんですが、この犯罪人はイエス様、あなたが御国の位につくときに、ね、私を覚えてくださいと、イエス様がこの約束のメシア、キリスト、約束の御座につくこの救い主なんだっていうね、こういう信仰なんです、ね、本当にびっくりするような信仰です。このイエス様がここで十字架の貼り付けになっている状態でも、イエス様が勝利をもって暗いこの御座につくと、こんなふうに期待しているんですね。この人はどうでしょうか。イエス様を信じてバプテスムを受けてますか。受けてませんよね。バプテスムは受けてませんし、良い行いもないわけです。特に信仰のみです。このイエス様を救い主として信じることによって、 彼は義とされ、そしてこの天国が約束されますね。そのゆえにイエス様がこの人に、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様を救い主として本当に信じたので、そのように罪許され、義とされ、そして彼は天国に行くことが約束されますね。神様は私たちを裁こうとしているのではないんです。イエス様を信じる者は罪許されます。しかし残念ながら、この世の中では多くの人はですね、このもう一人の犯罪人のように、自分の罪を認めませんし、あるいはこのイエス様を救い主として信じようとしないわけですね。許してくださいと。イエス様に助け、救いを求めないわけですね。残念なことです。さあ、この一人は、犯罪人は聖徒とされました。そして、天国はこの聖徒の永遠の住まいとなったんですね。イエス様が言うように、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。そのようにこの人も十字架で死にます。大変な犯罪を犯したので死刑になったんですが、その罪も含めて全ての罪が許され、彼は義とされて、聖徒とされて、そして天国に招かれたんですね。神の御国に入ることができたんです。そしてそこでこのイエス様と共に、まあその日いたんですね。その日行ったんです。私たちも結局このイエス様を救い主として信じると永遠の命が与えられます。私たちもこの地上から天の住まいに行くことが約束されています。イエス様を信じたなら、特に今回父と母が立て次にこう召されて感じたことは、とてもまあ悲しい面と寂しい面とありますね。いつも土曜日の朝一番で母に電話していました。父がいた頃もちょっと父があまりよく耳が聞こえないので電話で難しいんですが、父にも話しかけますが、まあ天国の電話はないのでそういうことはできませんが、でもつくづくと今回感じたこととしては、本当にクリスチャンというのはクリスチャンでいてよかったなとつくづくと、まあこういうことだけではなくていつも思うんですが、でも特にこういう中でそうだなと思います。というのも父と母も天国に来ました。でそれは父と母が立派な人生を過ごしたからじゃないんです。まあ比較的まあ人間的に言うと良かったのかなと思うんですが、そうじゃなくて父も母もイエス様を救い主として信じ、自分の罪を認めて許しをいただいて天に招かれたんですね。で、まあ、そのような意味では私もまたそうイエス様を信じる私たちもやがて天を住みかとし住まいとし、その招かれることをまあ期待するわけですね。信じるわけです。イエス様が私たちのために住みかを用意するために行っておられます。いつか私たちをまた招いてくださいますね。で今日ぜひ考えていただきたいのはどうでしょうか。あなたは天国に行けますか、行きますか。まあ、中にはですね、私はさほど悪くないので行けるだろうと思いますというふうに考える人もいるかもしれません。人間的に言えばそうかもしれませんが、でも聖書から見るとそうではないんですね。聖書から見るとたとえどんなに立派な人生を過ごしても人間すべてが罪人であり、義人はいない、一人もいないとあるように、私たちが自分の罪を認め、そしてその救い主イエス様をこの信じることによって罪許され、 そしてまさしく今日のこの題となっている、あなたは今日私と共にパラダイスにいますというこの言葉をですね、私たちもいただけるんです。今日この十字架の場面を見ましたね。十字架のあのカルバリ丘には三つの十字架がありました。三つの十字架、その中央にはイエス様、救い主、罪のないお方です。罪人のために死なれる方です。その両脇には二人の犯罪人がいます。この二人の犯罪人は人類、私たちを描いています。一人の犯罪人は、まあ、いずれもですから、死刑にあたう罪をしております。私たちもそうですよ。私もそうです。で、その一人は、そういうことを認めて、イエス様を信じて、罪許され、そしてこの約束与えられたんです。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。残念ながらもう一人は、まあ、イエス様をいわばバカにしてますね。あなたはキリストだというのか。だったら私たちを救えと、ね。このイエス様はキリストと救い主としては認めてませんし、まあ、自分の罪も認めていないようですね。で、そんなようにしてこの三つの十字架は私たちの世界を描いています。救い主が一人と罪人の種類は二つ、罪を認め、イエス様を信じる者と自分の罪を認めない、あるいは少なくてもイエス様を救い主として信じない、ね、こういうことです。今日いかがでしょうか。まあ、多くの兄弟姉妹はすでに犯罪人の一人のように自分が本当に罪人であり救い主が必要だなと信じて、イエス様を救い主として信じ、罪許され、そのような意味ではこの素晴らしい救いの約束をいただいてますが、いかがでしょうか。今日私はそうではありません、ね、だとしたらぜひですね、もう後延ばしにするのではなくて、この犯罪人、一人の犯罪人のようにご自分の罪を今日認めて、そしてイエス様を救い主として信じることによって罪許され、そうすると、この同じこの約束に預かれるんですね。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。まあ今日というのではなくてもパラダイスに一緒にいるというね、この約束はいただけるんですね。私たちの主イエス様は本当に、罪人を愛し、そしてそのために死なれたんですね。サニーキッズではなくて、ごめんなさい、スターゲイザーズではこんな話をしたんですね。34節にイエス様がまず一番目のお言葉はこうでしたね。34節、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているか自分でわからないのです。イエス様が私たちをそのように愛しておられます。十字架において本当に罪人が救いに預かることを願い祈られたんですね。そしてその祈りの答えの一つとしては、この犯罪人の一人がそのようにイエス様を信じておられます。ぜひ今日ですね、主イエス様はあなたのことを愛しております。あなたのために十字架にかかられました。もしまだイエス様を救い主として信じていなければ、待つことなく今日主を信じてください。すでにその救いに預かっている兄弟姉妹、改めて私たちも、このイエス様の救いの素晴らしさをですね、共に感謝しましょう。本当に私たちのことを、愛し、私たちのために死なれ、そしてあの犯罪人の一人のように私たちの罪をすべて許されて天に召してくださること、その大きな約束を感謝しましょう。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日もこのようにイエス様の十字架のお言葉を一つ見ました。この今日あなたは私と共にパラダイスにいますという素晴らしい約束のお言葉ですが、それはまさしく、その 犯罪人が自分の罪を認め、そしてイエス様を誠の救い主として信じたゆえの素晴らしい約束です。今日もそのことは変わりません。どうか今日もまだイエス様を信じておられない方がそのことを覚え、自分の罪を認め、主イエス様を救い主として信じることのできますように、その心の内に豊かに聖霊なる神様のお働きがあるように願います。どうか導いてください。すでに救いに預かっている私たちも改めて、本来ならば裁かれ天ではなく主の裁きに遭うべきものでありながらも、この主の十字架における素晴らしいお働きによって私たちにもこの天の住まいが約束されている、その素晴らしいことを改めて心から感謝し、主と共に歩みますように導いてください。この祈りは主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、いかがでしょうか。今日は2種類の罪人を見ましたね。今日いかがですか。どっちですか。2種類というのはとんでもない悪い罪人と、まあまあ悪くない罪人と、こういう分け方じゃないんです。聖書を見ますと、すべての罪人は死に当たる罪を犯しています。死刑が当然なんです。そういう意味では1種類ですけど、何がじゃあ2種類かというと、自分の罪を認め、そしてその罪の許しをイエス様に救い主として信じてお願いするか否かということですね。どうでしょうか。今日私はまだそのようにはしていませんが、あの犯罪人のように私も自分が本当に罪人であり、イエス様を救い主として信じたい、そういう方今日おられますか。いらっしゃったら手を挙げていただければ祈りに覚えますが、いかがでしょうか。どうでしょうか。私たちの周りにはまだイエス様を信じておられない方も多くおられますので、それイエス様を信じている私たちもその救いの素晴らしさを覚えながらですね、ぜひこの救いを語っていきましょう。主よ、どうかお一人一人のうちに豊かに働いて導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。